皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月23日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新しい時代の元気です。先日もですね、 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムで、我々のダボス会議というのをやったんですね。まあ今その非常に元気よく仕事をしている人たちにですね、まあ会員さんなんですけども、まあどんな状況でどんな風に働いているのかいろいろこう教えてもらうという、まあそういうまあ会なんですね。やっぱいろんな業界の事情とか、それから現場で起きてることとか、で、まあ、どんな風にやれば物事がうまくいくのか、まあ、こういう話は今非常に重要なんですよね。で、そういうなんか、今うまくいってる人たちと、ね、のやり方って言いますか、感性っていうものが分かるとですね、どうすればいいかも分かるし、まあ、そういうところに来てる人たち同士でまた新しいネットワークや新しい仕事が生まれていくわけですから、まあ今の時代は閉じこもっててもダメですから、どんどん世の中出てってですね、今の元気というのを知ることが何よりも大事じゃないかなと思うんですね。で、今回、まあ特に私感じたんですけども、やっぱりこの突き抜けた発想というのは非常に印象的でしたね。何にもないところから自分でエネルギーを持ってくることを知ってるんですよ。例えばその、なんて言うんでしょうかね。その、あれもダメだ、これもダメだっていう状況ってあるじゃないですか。今の日本政府なんか典型的そうですね。大企業もそういうとこ多いんですけども、もうどこ見てもダメなんですね。あれもダメ、これもダメ、こいつもダメ、あいつもダメと。誰もやってみたからダメだった。これもやってみたからダメだった。で、何やるったってですね、社内っていうかもう組織の中で身についた、ことっていうのは人を非難することだけですから、もうみんなお互いに非難し合っちゃってですね、なんかやろうとすればこの非難する。じゃあ代わりにどうするのって言うと黙っちゃう。なんかやろうと言えば非難する。そうするともうエネルギーどんどん消えていくわけですね。で、しかしそうでないところっていうのはやっぱりどんどんやっぱり台頭してきていて、そういう人たちっていうのはやはりこう不思議なエネルギーを持ってるんですよね。その空即是式、色即是空の世界っていうんでしょうかね。アインシュタインの世界っていうのは閉じた宇宙の中の世界、話じゃないですか。閉じた宇宙の中で、そのエネルギーがですね、物になったり波になったりしてるというのがアインシュタインの世界ですよね。ですから、質量保存の法則、エネルギー保存の法則が成り立っていて、ですから、どっかから持ってくればですね、いいんですけども、エネルギーを。そのどこにもなかったら、まあ、どこにもないんですよね。宇宙空間広がっちゃったら薄まるばっかだしですね、空間を小さくしていけば、この、エネルギーはね、そこで盛り上がってきますけど、薄くなっちゃったらそれっきりという世界ですが、どうも実際はそうじゃないわけですね。宇宙も実際そうでもないし、宇宙はただいま加速膨張中ですから、別にその冷えてるわけでもないしですね。当初想定していたらね、風船がなんか最大にでかくなってって、これからそのどんどん冷えて小さくなっていくってわけではないということはもう分かってきてるわけですね。そうするとこう、今のこの国内外見ていてですよ、なんかなかなかいい話、普通に見てね、なんか簡単に物事やって成功してうまくいくような話ってこう見えないじゃないですか。業界もそうですよね。とりわけこれなら儲かるって話があるわけでもない。人によってはなんか株価が上がるだけで元気になる人いるんですね。ある意味で幸せな人だと思いますよ。それしか役に分かんないって人もいて、株価上がるとなんかこう幸せなんですね。で、下がると不幸せで、すごく分かりやすい人いるんですが、別にそれで株価が上がったからって言って自分になんかいいことあるわけでもないんですね。下がったからって言って、なんか特別悪いことあるわけでもないんだけど、まあ何かがですね、上がれば嬉しい、下がれば悲しいという人いて、まあそれはすごく分かりやすくてですね、ある意味で幸せな人だと思うんですけども、まあしかしそれ、ただ単にですね、心の中でコロコロコロコロ気持ちが動いてるだけでしょ。本物の元気じゃないですよね。やっぱこの本物の元気というのは、自分たちでこの、なんか、未来を感じてるという人たちが出てくるんですよ。そして、例えば農業なんかでもですね、なんか信じられないようなですね、ものすごい高収益、高収納のですね、品質の良くて、 それからたくさん取れるようなものを作っている人いるんですね。で、前からね、私はこの人やっぱ宇宙エネルギーの人だなと思ったんですけども、やっぱ見ててもそんな感じだよね。これやっぱりね、この今我々持ってないエネルギーを持ってくることができる人っているんですよ。それから企業の経営者もそうですよね。もうなんか行き詰まっちゃってどうにもならないとよくみんなが言うような業界でもですね、いやなんかその人がやるとですね、なんかすごく元気なんですよ、その会社。周りが元気になってって、一体なんであそこだけあんな元気があるのかなと。一体あの元気どっから出てくるのかな。特別儲かってるわけでもないし、特別変わった仕事してるわけでもないし。それってその、閉じた宇宙の中で探そうと思ってもね、ないんですよね。閉じた宇宙の中で探そうと思えば、どっかから金持ってくるとか、どっかから知恵持ってくるとか、どっかから権力持ってくるとか、なんかよそから持ってこないとですね、その、エネルギーってないじゃないですか。ところが、どっからも何も持ってこないのに、この元気のいい人たちっていうのは、明らかに今どんどん本当に台頭してきていて、やっぱそういう人たちは、あんまり関係ないわけですね。その政治がどうなろうとかですね。まあ、その、世の中のが乱れようが何でしょうかですね。やっぱ宇宙にはちゃんと宇宙はあるわけでありまして、その宇宙も閉じられた宇宙じゃなくて、開かれた宇宙って言いますか、大宇宙って言うんでしょうか、無限の世界って言うんでしょうかね。エネルギーの塊のそのビッグバンの一番初めのそのエネルギーの塊を作った世界ですよ。その世界知ってる人っていうのはそこからどんどんエネルギー来るわけですから、あんま関係ないわけですよね。この小宇宙がですね、どんな形になっているかですね、まさに、とにかく必要なことは想像していけばいいわけですから、その、景気が良かろうが悪かろうがですね、国が潰れるようがどうしようがですね、何か未来を想像していく、そのために人って生きているわけですから、まあその、多少忙しいか忙しくないかだけの話でありまして、そのやってる仕事の内容に基本的に差はないわけですね。ですからもうとにかくこの宇宙、大宇宙と一体になりながらですね、まあそのエネルギーを大宇宙から取り込んで、まあそれをこの世のこの小宇宙ですね、我々が住んでるこの小宇宙のエネルギーに転換して、まあそれで皆さんにいい仕事してもらって、お客さんにも喜んでもらって、まあ物質文明の世界のですね、長寿にもちゃんと合わせると。まあそういうことをですね、ある意味で日々危機としてやってる人たちが明らかに私はいると思いますね。だから、今そこのエネルギー知ってるか知ってないかだと思うんですね。その原子力エネルギーがないとですね、国が潰れるとか言う人いますが、そんなことはないですよね、別に。もうそんな電気使わない、使う時代でもないし。で、その、やっぱりその大宇宙のエネルギーですよね。これ知ってるか知ってないかが、知ってるか知ってないかっていうか、それ使えるか使えないか、自分でその意識できてるかできてないかが、やっぱり最大のポイントなんじゃないでしょうか。これが分かっていないと、こう、旗から見ててどういう症状が出るかっていうと、すごいこのイライラが募ってくるんですよね。こう、なんか殺伐とした感じになってきて、非常に攻撃的になってきて、なんかその、枯れちゃってイライラしてるって感じになってくるんですよね。ところがこの、なんていうんですかね、このビッグバンを最初に作った時のこのエネルギーの源と通じてる人っていうのは、非常に旗から見れば厳しくてですね、なんかなんであんたこれで元気出るのっていうような状況の中でもですね、なんか元気いいんですよね。で、元気いいですからやっぱり勢いがあってですね、仕事をちゃんと前に進むんです。ですから、大変だ大変だって言いながらですね、何年も10年も20年もやっぱちゃんと続いてるんですよね。だから、今本当に成功しようと思うと、こういうなんか本当の大宇宙のエネルギーみたいなものを実感できるかできないかじゃないですかね。で、ここはまだね、学者がその、解明しきれてないところなんですよ。まあ、大宇宙のエネルギーとはどんなものかについて学者は全然そこまで言ってませんから、だから教科書に書いてないわけね。でも教科書に書いてないからないってことはないわけでありますよ。物理学なんかですね、あれ生もんでありますからしょっちゅう変わるわけね。腐るものもあるしですね、新たに出てくるものありますから、あんなものしょっちゅう変わってるわけでありまして、今の物理学の教科書に従っていけなきゃならないなんて理由は一つもないわけですよね。で、やっぱりそういう意味で言うと、自分で感じて、自分でこう推察して、自分でこうなんか頭の中で絵をかけて行動できる人でないと、このエネルギーって触れないんで、やっぱそういう人たちが今すごい成功してんじゃないんでしょうかね。だからね、この去年ぐらいから特にその差がね、明確になった感じがするんです。 去年ってものすごい不況でしょ。で、まあ、今年も相変わらずものすごい不況なんですよ。今年が何がその景気よくなんですね。今年もどえらい不況ですよね。で、ですけど、ここですごく明確に見えてきていて、なんかこの不動産なんかでもですね、あの人がやってるところうまくいくってのは結構ありますよね。それから、あの会社うまくいってるってのは結構あって、やっぱそこがその最後、うん、この小宇宙の方のエネルギー、アインシュタインの閉じた世界におけるエネルギーがもう見えちゃって、これがそのもうある意味で言うと新しいものがないというところになった中で、その先の元気をですね、やっぱ全然別のとこからもらってんだなと、まあ、そんな感じがするんですね。ですからやはり、まあ、物理学も100年ごとにどんどん大きなパラダイム変わってくるわけですけども、まあ、ニュートンの物理学、アインシュタインの物理学に続いてですね、やっぱりもう大宇宙の物理学っていうものが、まあその物理学を学者がね、ちゃんとその教科書にするまではまだ何十年もかかるんでしょうけども、まあ実際にエネルギーあるわけですから、自分で取り入れて使うことは誰でも今日今すぐこの瞬間からできるわけで、やっぱそういう人でないとですね、ああ、ここ乗り切れないんだなと。こういう時にその不安が先に立って足がすくんでダメなんだなと。まあなんか本当にそういうことを感じるんですね。ですから二極文化というふうに言葉は随分使われますけども、上はもう完全に突き抜けてますよね。もう言ってみれば半分このビッグバンの一番最初のエネルギーの世界に住んでいて、そこと、まあ、大宇宙とこの小宇宙の間をこう、いつもこの意識が行ったり来たりしながら生きてるって感じでしょ。実はこれはですね、ロハス、健康と持続可能性を考えたライフスタイルの基本的なですね、ものの考え方でもあるんですね。ロハスっていうのは過去と未来を今と同じように大事に考えるってことでしょ。それから自分と他人をやたらに区別しないで、自分も他人もみんなが良く方法は何かってことを考えるってことですよね。で、ツケを未来に回さない、それからツケを他人に回さないっていう考え方というのは、全てが一つであるというですね、実は思考の基本からなってんですよ。そうでないとですね、そういうことできないんですね。例えばギブアンドテイクによってですね、他人を支えるとか、ギブアンドテイクでこの未来を支えるとかですね、過去と現在をギブアンドテイクで考えるとか、こういうことをやってるとですね、それはロハスにならないですよね。ロハスっていうのは、そういうそのギブアンドテイクでないところでみんなものを考えてるわけでありまして、実はこれはその明確にそういうことを言ってるわけでは、表では言ってませんけども、要するにこの小宇宙の外側にある大宇宙、はじめにビッグバンを作ったこの最初のエネルギーの世界、生命の根源の部分、ここを知ってるってことなんですよ。ここを知っていて、そこにその自分の意識があるっていうことですね。だからそれはなんか本当にそれを知ってる人と知ってない人では、世界が半分違うっていう話で、知らなきゃ知らないままで、もうとにかく目の前のことで一生懸命なんだけど、そこ知ってると、全然違うとこから自分が見るし、世の中見えてくるわけね。で、しかもこのロハスって言葉は、日本人が作った言葉じゃなくて、アメリカ人が作った言葉で、で、その哲学の内容はですね、まあ、アメリカ人がこう文章でまとめてますよね。ということは、今言ったようなことっていうのは、別に日本人だけができるわけじゃなくて、外国人でもアメリカ人でもできる人はできるわけで、だからやはりこれは地球全体にですね、そういう新しく覚醒した人たちっていうのか、まだ学者が何のことだかわからないんで、教科書に書けないでいるところのエネルギーって言いますか、その、まあ、力というのを上手に利用して、それでうまくいってる人たちが、うん、こんな風にやるとうまくいくんだよと、もう言いながらですね、この10年、15年、まあ世の中で台頭してきてるっていうのが、私はこれが本音じゃないかなと思うんですね。で、このエネルギー使うと、まずどんなところが違うかっていうとですね、一つは、アインシュタインの世界のエネルギー、すなわち権力だとかお金だとかですね、大きさだとかいうものについてですね、こだわりがなくなるってことですね。すなわち良きものというのは、まあ、この大宇宙のエネルギーを使えば実現できるんですから、一人でもうまくいくんですよ。一人でもうまくいくし、あるいはその集団になった場合にはですね、人数は少なくてもいいから、とにかく腐敗しない価値観のよく合った人たちであればうまくいくわけですね。だからこの時点でもうそのエネルギーを知ってる人と知ってない人で、根本的に組織の作り方が違うんです。知らなきゃそれは大きくしなきゃいけませんと。金も随分いりますと、人も随分いりますと、全部その詳細に計画しなければいけません。 緻密に紙書かなきゃいけませんということですから、もう最初の仕事のやり方が根本的に違いますよね。でどっちうまくいくのってのは、やっぱりそれは外のエネルギーでたわがうまくいくに決まってるわけで、もしその中のエネルギーだけでうまくいくならですね、大企業がこんなにおかしくなることないですよね。大政党が、まあ大政党おかしくなるのはまず中国共産党もそうでしょう。日本の自民党も民主党もアメリカの共和党もそうだよね。みんな大政党おかしくなるわけで、もしアインシュタインの世界のエネルギーだけでうまくいくんなら、それは閉じた世界のエネルギーだけでうまくいくんなら、大きいところうまくいかなくなるわけないよね。やっぱりうまくいかないのよ。ということはこの世界のエネルギーだけじゃダメなんですよね。それからもう一つはですね、このライフスタイルっていうものがですね、やっぱその何かとの相似性を成してるんだって発想を皆さん持ってるんですよ。その何でも考えて、利害打算と思いつきとですね、自分の感性で何でもやれって言っていいもんじゃ、やればいいってもんじゃなくて、ライフスタイルっていうのは、やはりこの自然には自然の形があるように、しかも自然の形には地域や季節によって形があるように、おのずとですね、まあこれならしっくり収まりいく、収まるっていう形があるんですね。で、これがやっぱなんか自然に皆さん分かってるんですよ。で、これはルールによって縛ってるんではなくて、自分の感性で、こういうライフスタイルにするとよくエネルギーが入ってくるっていうのか、まあ、気分がいいっていうのか、まあ、楽だとかいう、まあそのなんかこう、ポイント、フォーカルポイントみたいなのをこうみんな知ってるんですね。ですからその、安心感っていうか安定感が非常に強い生き方なんです。安心感安定感というのはありまして、やっぱりこれはですね、ある種の型というものを守ると、そこにエネルギーが入りやすくなってくるという、まあそういう自然のですね、摂理なんじゃないでしょうかね。ね、なんかピラミッドパワーとか言いますけども、ある種の型にはある種のやっぱりエネルギー宿るもんなんでしょうね。まあその理屈はですね、まだ学者が解明したわけじゃありませんから、まあそれは学者があと何十年かしてですね、解明するんでしょうけども、まあ実際世の中そういうもんなんでしょう。まあだからそんな感じでですね、なんかその、ある種の型を持って皆さん生きてるんだと思いますね。それからもう一つはやっぱり幸せの原点ですよね。やっぱり幸せというものは、やっぱ命が輝くっていうところに皆さん来るわけですね。この命は、物の命もそうなんですよ。物を大事にするとか、か動物とか、植物とか、人間とか、自然環境とか、道具だとか、これあらゆるものを喜ばせるっていうところにですね、非常になんかその生きがいを皆さん感じてるんだと思うんですね。だからそうするとやっぱりまさに明るく温かい人に当然なりますし、それが一番生きやすいんですよね。こう眉間に幸せでこういう風にならないとですね、救われないと、生まれた時から罪を持って生まれてきてんだと、罪の贖罪をしない限り天国に行かないから、脅迫観念にとらわれて良き人として振る舞うとか、そういうんじゃないんですよね。そういうんじゃなくて、なんかこう穏やかにですね、良き人として暮らすことが気分がいいわけですよね。気分がいいし、その方が物事うまくいくし、よくエネルギー入ってきますから、楽なんで、みんなそういう生き方を選択してるという感じなんです。だからこの去年ぐらいからこう見えてきてるんですけども、日本の21世紀化、近代化の後の21世紀化のこの一番大きな境目というのは、このエネルギーを分かってるか分かってないかですよね。もう原子力みたいなエネルギーってのは近代化を推進するエネルギーなんだから、もうこんなものはいらないわけでありますよ。で、このエネルギーがなくても別に地球全然問題ないし、別にない方がいいと思うんですね。危ないですから。でもその先の大宇宙のエネルギーって、これ知っていないと、今起きてること、これから起きることって何にも多分分からないだろうし、で、学者がそのことを説明するのは後まで何十年もかかるでしょうから、学者がなんかいろいろ教科書書くのを待ってるわけにもいかないし、で、そうするとなんかこう、全く見えないっていうのかな。なんかこう、ね、窓ガラスがですね、全部曇った状態でその車を運転するような、なんかそういうなんか恐怖感の世の中になってくるんじゃないかと思うんですよね。だからここは本当にですね、自分で意識して、そのむしろ肩の力を抜いて手綱引き締めすぎてますから、引き締めた手綱を手を離すということによって、なんか無意識の世界でなんか感じるエネルギーをぜひ感じてほしいと思うんですね。これは空と色ということで言ったら無に相当するもんですね。まあアインシュタインの世界が空色即是空、空即是色だとしたら、今言った大宇宙エネルギーって無の世界ですよね。 無がよりあるわけですよ。大宇宙の無。だからこれは無、まず無意識って言うんでしょうかね。思い詰めては決して出てこないエネルギーですから、まあそこになんか非常に大きな生命の根源というものを感じて初めて出てくるわけで、やっぱこの自分のですね、利害損得でしかわからない自分を超越しないと、そこは見えてこないわけね。利害損得に対する不安やですね、思いを超越しないとそれ見えてこない。まさになんか脱近代ということで初めて見える世界じゃないかな。まあ、そんな感じがするんです。まあ、とにかくなんかそんな人たちがですね、年明けても大変元気なんでですね、私もそういうのをね、見まして、ああ、本当に時代動いてんなと、まあ、つくづく思いましたんでね、今日はそのお話をいたしました。どうぞ皆さんもですね、新しいエネルギーを感じて元気になってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新しい時代の元気ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。